毎週木曜深夜1時からお送りしております TBS ラジオ木曜ジャンコギアハギのメガネビーキポッドキャストです。今週はねーんどう聞いてーな生放送ディレクターズカット版をお聞きください。
木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ、
はい、男の子ですからね、なんせ、
はいはい、
やっぱり鯉のぼりと兜ね、買ったよ。
兜
言っておくけど、
待って待って、兜どこに飾るの。
兜、
兜
どこに飾ったっていいんだよ。
兜とか兜、兜ってどういうやつだっけ。ひな祭りみたいな、ひな祭り、ひま人形みたいなやつの兜版。
まあ女の子はひな人形でしょ、うん、男はまあ
兜って、あの大谷が被るやつ、よく
あの大きいのじゃないけど、うちはもう飾りだけど、
飾
りそって高いんだぞ。
うん、いくら。
400万。
あ、そんな安いの。
400万。
いやだけっていうか400万
ぐらい。いや10万円、10何万したよ。
へ
え、伊達政宗のな。
すげえ、
やっぱり伊達政宗
このやっぱり三日月みたいな、
三日月みたいなやつだね、あれがやっぱり見た目が、俺は本当は上杉謙信が良かったんだけど、
俺も上杉謙信のが、ね、分かる、ね、あれかっこいいよね。
売り切れちゃってて、
謙信はいいよね、
謙信もなんか売り切れてて、
あ、そうなんだ。
伊達はあったから、やっぱサンドウィッチマンのね、やっぱり、はいはいはい、伊達みきお、
うん、
みたいになってほしいし、
なるほど、なってほしくないなるほどしたんだけど全然よくないやんな
やつやっぱりああいう風に育ってほしいから、う
ん、待って、仮面ライダー好きからするとやっぱあの兜に対してもテンション上がんないでしょ全然。
いや、
なんじゃこれでしょ。
ちゃんとその前に見せてから、うん、あの買って届いた時に喜ぶように、うん、YouTube とかで戦国武将の戦いみたいなちょっと映像とか、
あ、なるほど、
すごいんだよこれね、日本の昔のね武将って言って戦いがあって、この人たち強いんだよ、うんうん、まあ当時のヒーローだなとかって言いながら、はいはい、ヒーローヒーローなのとかって言ってそれを見せて、ちゃんとすり込んでから届いた時に、
あ、
うわ
ー、へえ、
そう、すごいよ。
そのうち日本刀とかそっちの方に行くじゃん、じゃ完全に刀とか。
あ、でもね、今のところやっぱり振り回す系のものは買い与えてないのやっぱり嫌だから、振り回されて攻撃されると、
まあ、叩かれるからね、
うん、
でもなんかあれだね、そういう剣道とかやったらさそうだね。
ああ
、ああいうのね、
そうね、
剣道ってさ今かっこいいじゃん。
かっこいい、
俺子供の時あれすげえかっこいい、ダサいと思ってたの、
剣道。
うん、
俺だから俺のことバカにしたってこと？
で知らないから、矢作が剣道、あれ高校でだっけ？
俺剣道部だよ一応。あ、一応入った時、高校入った時なんかしら、はい、
なんか剣道と柔道で分かれなかったクラス。
分かれ
た。なんかね、体育で2つ組に分かれるんだよね、中学校ね、柔道と剣道どっちやるかみたいな、
うん、
必修科目みたいな、ね、うん、俺柔道にしたんだよ。で剣道って恥ずかしいなと思ってずっと。
で
大人になってやっと気づくんだ。あのすごいんだな、この
かっこいいんだよ剣道
ね。いろんなことのなんかルールというかさ、
礼儀です、ね、
礼儀か、
そうだよ。
まあかっこいいなと思って、あれすごい、
まあ、柔道も一緒だけど、まあ、いわゆる武道はちゃんとしてるからね。
まあね、その中でも柔道よりまた何個か多い気がするんだよね、なんかね、やることが。
そうでしょ、
そう、
剣道かっこいいだろ、
かっこいいな、
背筋がいいからね、構えた時の、ね、
確かに。だからいいのか、矢作の背筋
って。あ、俺のやっぱり姿勢がいいのは剣道の。
剣道だね。
そうだね。
俺がちょっと猫背ならやっぱ柔道だね、完全ね。
柔道だね。猫背
の。柔道って。俺柔道だ。俺エリアジ取りに行くから。
取りに行くから。
ったりとか
常にやっぱり、
そう。
ね。剣道スッと構える。
そうだ。
スッとこう、反って構えるからね。
あ、そこに差があるんだな。柔道やってるか、剣道やってるかって。
気持ちいいんだよ、面。ね。面を。
面を
相手が打ってくるだろ。
面打ってくるね、うん、はい、
面
上からだよ。
面
でしょ、
うん、小手胴っていうのがあるわけ、
はいはい、
小手ってのは手を
手でしょ、
叩く胴っていうのは胴体なんだけど、
胴ね、横から行くやつね、
そうそう、うん、面を打ってきた瞬間に胴、手を上げて両手、
うん、
ね、
面、
はい、面やった瞬間胴上げるでしょ。
待って
面
わかんない、何、
え、
どこがよ、
いや打ってきてみ、
面なるほどね、面の方が早くない、でも
面やってみ、
打ってきた瞬間にでしょ、
打ってきてみ、
面先にどう言ってる、ちょっと合わせに、
これが
だって面打っていくんだから、
面抜き道、
面抜き道、じゃあチェンジ、
え、いくよ、俺が面いくよ、まだ面いかないから、
待って待って、これ、あ、そう、フェイントマンのか、面も、
ま、全然どう、俺見て、どう、今開いてないだろ、
どう開いてない、どう開いてないっていうのは脇の下を締めてるってこと
だね。違う、だって、ね、目を打つってことは、うん、どうう振りかぶんなきゃいけないから、
あー目だ、どうだ振りかぶったのね今。
だとどう逆ね、どうは左から、
そうだ、
そう左から、右からじゃない、左から。
なんで
右から行ってもいいんだけど、ちょっとこうなんか、まあ、イレギュラー的にね。でも基本的に左。
そういうのもすごいよね。
そうだよ、俺小 3からやってっから。
何でしょ、警察学校行ってたんだよね。
目白、目白警察、
警察か、
警察学校警察学校通ってねえよ
警察学校、警察学校、警察学校じゃねえわ、警察、目白署か、目白署ね。
そうだよ、目白警察ね。
うん、はいはい、はい、
大山先生。
待って、分かった、面の時は完全に本当脇役ね。
面やった瞬間、面打つってことは手を振りかぶるからね。これそしたら胴がガラ空きでしょ、うん、だから面来た瞬間に行くの。やってみ、いくよ、うん、
いくよ、はい、
メガネ
ー、はい、俺は、はい、息吸ってから、息吸ってから、面の時のメガネ
リキ、剣道の魅力を伝える仕事をしていこうかな、う
ん、確かに剣道をさ、
柔道はね
絶対よ、
オリンピックあるんだね、
からさ、
ね、人口が少ないよね、道具が必要だから、やっぱり、そうそう、やっぱりね、うん、柔道はできるもんね
、ラジオネームセブンスリージャック、うん、皆さんこんばんは、僕は体育なので剣道をやっていたのですが、うん、面を打つときに剣道部のように綺麗にドンと裸足で大きな踏む足、うん、音を鳴らせませんでした。
はい、
あれどうやって鳴らしてるんですかって。あ、鳴らせないの。
だからこれがやっぱ剣道のすごいところなんだけど、面小手胴、まあ、フェンシングで言ったらさ、まあ、ついたら勝ちなわけじゃない、
フェンシングはね。
フェンシングは別に入れば、面も面に入ればいいし、胴に入ればいいし、小手に入ればいい、まあ、突きっていうのもあるんだけど、小学生は禁止だったんだけどね。それが全部が同時に決まんないといけない、うん、声、面、面っていうのと、あと、剣道ってさ、うん、市内の先にさ、うん、ちょっとこう輪っかがついてるの。
はいはい、輪っかついてるね、あの、なんつうの、刀にもあるやつでしょ。じゃなくて
違う、
輪っか、どっち
の先、剣道っていうのは
棒の先、
棒がこう、うん、あの
こうって開いた
のか、ね、あのラジオ聞いてる皆さんね、
こう
あるわけで、うん、
はいはい、こうなったら、ほんと先っぽね、だから、
うん、じゃあここにこういうのついてるの、
先の方
ですね、先の方に、
ね、真ん中より、市内の真ん中よりちょっと上ぐらいのところに輪っかがついてるわけ、うん、でこの輪っかと一番先端の間がヒットポイントで、うん、そこでちゃんと捉え、しかも面とあと右足、はいはいはい、右足の踏み込み、これドン、
はいはい、
あー、メーン
分かったよ、
ね、
分かったよ、
一人
うるさい、
あーあー
はーってなんだよ、
いや言うのよ、
なんではーってなん
だよ、必ず剣道っていうのは、いやーってあー、
本当なんか急に武道としてかっこ悪くな
っちゃった、構えた時に
ああって、
うざー
って、だ、
うざ、
打ったって、
ダメーって、
あ、あっちゃら、
木曜ジャンク、お気合いのメガネビーキ、
どうやって？
足をまず構えるのみんな知らないんだけど、
構えをね、
まず見て、
ラジオの聞いてる人わかるよ、
見てって言われて
るね、あれなんですよ、まず左足を一歩引くわけ、用意したあとの時の左足を一歩引いて、左足のかかとを上げるの。
ああ、なるほどね。
まずこう、
左足かかといって、もうじゃあ、右で行こうとしてんだ。右の足。
ああがいるんだ。
それなんだ。
ああってやって、行くんだけど、行くよ。目の時に、もう大げさに、でも大げさにやるけど、これ、ほんと大げさじゃないからね。これが足上げるから。
わかんない。
わかる？
結構膝上上げんのね。ここまで上げる、
やってみるね。
これ裸足だと痛いやつ。
これそう、冬場、
そぐらいま
で。冬場ね、板の間なの。
板の間でしょ。
そこで裸足で、メーンと思いっきり右足踏み込むの痛くて痛くて、俺もすごい嫌だった。
嫌だね。
うん。
はやー
とか。
でえ。はや
ーはやーはやーはやーはやーはやーはやーそうだよ、声でさ
って さ
あ
やーっとーっ
いやーっ打てよ、早く打て打てい
けーいけない
打てよ、
よし
打て
そう
打て
あっ
あって言っちゃってんだよ、あって言っちゃってんだよ、あー言っちゃってんだよ、
なんでああ言っちゃうんだ
よ、あー打つとだ、でもタイミング難しいだろ
これね、やって気づいたけど、 無理。
あの右手 の右足を踏み込むのと手を振りかざすのはあんまり
一緒に今気づいた。今俺がずれたの
できないでしょ。
今は気づできたけど、
あんま
こうね、ステップしながら、なんかこういう時に、はん
ねーほら、できてないでしょ。
できてない。
足先行っちゃって
る
でしょ。
行っちゃってる。
これはやっぱやってないとできないの。
でもこれ足に負担が、音立てると膝にやばいんだよこれ。
すごいんだ、もう
この、
だろ、
息が切れて
る。これ何分やんのこれ。
え、
何分やんのこれ。
これね、
俺今だって10秒20秒世界だよ。
これあったんだっけな、制限時間って。
時間ないの鮮度って。
いや、あるよな。
あるよ、ある
あるけど、本当にな
んだこれ、
もうね、電光石火の速さなわけ。
もう
これをよく、あの四隅に確か、まあ、白旗と、
いるよね、
赤旗、まあ、ジュノみたいなもんで、まあ赤と、まあ、白でね、戦うんだけど、よくね、あれね、見えるなと思う。大体あのおじいちゃんなんだぜ。
確かみんなおじいちゃんだよね。
あの震災やって
る人なんて。震災ね。
中年かな。
うん。おじいさんがやってるよね。
よく見えんの。あれこそ VAR が本当は必要なぐらい分かんないよ。
でもあんまりなんか抗議してる姿を見たことない気もするんだよな。なんかこう。あの人たちなんかすごいんじゃないかと思う。
いや、あの人たちやばいと思うよ。ね、剣道の人。
いや、すごいよ。うん、剣道ってなんで広まんねえんだろう。やっぱダサいからかな。
違うよ、やっぱ面とか防具とかほら、やっぱりサッカーが世界中で、ね、広まんね。野球は道具が必要だから、やっぱ貧しい国。
いや、でも空手、柔道、
やっぱ道具だけじゃん。
道具だけか、
うん、防具が必要だから。あれ結構高いんだよ、面とか銅とか買うと。あれやっぱ揃えると100万ぐらいするからな。嘘
びっくりした。
嘘
そう今言うから、こっち分かんないから嘘も、それ。
ああ
まあでも100万万するわけねえが、普通に子供がやるわけだからさ。ああ確かに大変だな、あれは。
ああ
かっこいいけどね、あの正座して
る。あのね、袴とか着てね、袴
着てさ、
ちゃんと所作がね、
所作ね、目を、ね、
座って、まずタオル、タオルじゃない、ね、あの、手ぬぐい。
手ぬぐいね。
手ぬぐいをまず取って、はいはい、頭にシュッ。巻くわけ、巻き方もあるわけ。
あれ手ぬぐいってなんかあんの、メーカー。なんでもいいの、
なんだっていいの。
小島春菜のやつだもん。
小島春菜のでもいい
のでもいいのね。そういうやつ手ぬぐいやって。
いい
な、そこは関係ねえんだ。
そう、それやって、うん、面をして、あと面をした時に紐があるんだ。あの紐の、
あの紐なんかね、
締まり方わかんないでしょ。
わかんない。
あれやっぱ知らないとできないのよ。
あれがかっこいいんだよ、確かに。あれ見たら、
そう、
うん、ちゃんとやるみたいね。
そう、あれかっこいいのよ。
うん、
うん。
でもあれでかぶって、まあ、あれは何、蒸れるからなの。
そうだね。あとずれないようにするのと、あとあの面って意外と痛いのよ。
あ、痛いの。
手ぬぐいを1枚巻いておくだけで全然違うの。面ってさ、正面はさ、いわゆるあの金具、鉄でこうバーバーバーって、あの、
なんかあるよね、
鉄の網、柵みたいになってるだろ、
うん、鉄格子やね。
あそこに当たるんにはいいんだけど、その上はいわゆる布だからね。
あ、そうなの。
そう、だから
ヘルメットみたいなプラスチックみたいなじゃないんだ。
じゃないよ、
布だから。
だから背の高い人とかとやられた時に面脳天直撃だから、いってんだよ。
あのさ、上からこう垂れてさ、肩までなんかガードになってないっ
け。あれは面打ちに行くじゃん。面打ちに行って、面って当たった後に下にこう、
あー行くね、
行っちゃう、
タタンって
行った時、肩を守るために。
鎖骨だしかない、怖えもん。
そう、あれは肩をガードしてるね。
なるほど、
うん、
いや、いいな。
いいだろ。
いや、やらせるよ、作太郎に。
剣道、
剣道だよ、剣道。これからは作太郎って剣道っぽいじゃん、
あ、
名前が
怖い。
作
太郎、矢作太郎って剣道っぽい。
矢作太郎でしょ。
あ、
うん、なんか無人島でやりそうじゃん、なんか
そんな感じみたいじゃん。
なんか、矢作作太郎。
矢作作太郎。
なんか、歴史の、なんか名前になりそうな。
さ、
剣道いいよ。剣道やらせたいよ。かっこいいよ、今。
世界でやってる人口が少ないから、オリンピック競技とかならないんだろうけどね。やっぱ日本は強いよね。
強い
だろ。フェンシングだって、そんなこと言ったら、やってる人口どんだけいいんだよって話だけどね。
まあそうだよ。
まあヨーロッパでやってるもんだから強いのか。
うんうん、
やっぱ日本でしかやってない。あ、
そうね。
剣道って韓国とか中国でもないの？
ないんじゃない？あんま見たことないよ、剣道だけは。
やってないの？
うん。
あ、やってないのかな？じゃあ本当日本だけなのかね？
やってるかもしんないな、でもやってないかな。
でもさ、剣で戦ってたわけじゃん。
まあね。
全員。
まあまあ。
だアメリカ、あの、ヨーロッパ、西洋はさ、アメリカはなんか銃のイメージだけど、まあヨーロッパはね、は、やっぱ、 フェンシングみたいな感じの戦い方
もあってさ、まあね、あ、はいはい、
で日本とかはさ、やっぱあの刀でさ、だから剣道みたいな戦い方っぽいじゃん、
うん、韓国ってだってどんな感じで、朝鮮、
韓国なんかさ、中国と一緒でこれ反ったさ、
反っただよね、
中国のなんかあの刀なんじゃん、
青龍刀、
青龍刀みたいな、
あのね、反るやつ、
あれだから少林寺拳法みたいなのと、ああいう
剣
道あるね、
そうだそうだ、ジャッキーチェンとかあれだ、ね、あれでなんかやってるわ、くるくる、あ、だから違うんだな、だ
違うんだ、剣道日本だな、うん、剣道だけなんだな、さ、日本刀のイメージなんだもんな、
そう、
市内が、
そうそうそうそう、
ああ
、あれを日本刀でやってると考えたらちょっと違うな、う
ん、なあ、
うん、面いかないでしょ、うん、日本刀でまずでも、
いやだから聞いた話によると、その日本刀、
うん、
そうそうで戦ってるじゃん、
うん、
でまあ俺たちは時代劇とか見てカンカンキカンカンカンカンカンシャシャンってやってるけど、
あれ剣道みたい
な、まあまあそう、まあ違うらしいね、
なんなん
まあコテだってあの手持ってるところ
コテなの、
そう、あのそう
持ってるところ、
あの お互いこう構えるやん、したら本当相手の手をちょこちょこちょこちょこ、
ああ、はいはいはい、
行ったりする感じで、やっぱり振りかぶってい
けないよね、死ぬんだもんね、だってね、
そうだよ、
振りかぶっていくは無理だわ、だから本当離れたとこから本当先っぽのそのだから手のとこだけだよ、
チャチャチャンとか行ったり刺したりとか、なんかそのやっぱりシャッて切るみたいなことは、
うんうん、
よくね、まあ、俺は斬鉄剣のイメージでさ、
そうそうやってる、
横からねぶった切るみたいな感じだけど、はいはいはい、まあやっぱり本当の決闘ではそんなこと
は方で
しなかったっていう話を聞いたことあるよ、ね、歴史の人人に、歴史の人に、
ね、歴史の人に誰だ歴史の人って
一応国際大会はあるみたいですよ、
あるんだ、
はい、どこが強いの、日本以外
は、ほぼ日本です、でもカナダとか、昔はアメリカとかドイツとか
ね、なんかアニメとかがなんか流行ってさ、なんかそういうので来そうじゃない、
アニメは行っちゃうからね、もう海外にね、
そうそうそう、そういうのでまた剣道とかも流行りそうだし、
日本が強すぎてあれなんだろうね、流行んない
けど、ね、まあね、
やっぱり、うん、柔道だってさ、他の国が強くなってから来たから流行ってるじゃん、
そうね、
やっぱフランスとかさ、
うん、
まあ
そうそう、ね、フランス強いもんな、
強いじゃん、
うん、あれもね、
剣道もやっぱ日本以外に超強い国出てこない限りは流行んないな、
そうなんだよ、でも世界で一番多いスポーツって何か知ってる、
知ってるよ、サッカーだろ、
うん、違うよバカ、
え、
違うよバカ何でよ、知ってるよだよ、
え、一番多い、あ、知ってる、あー思い出しちゃった、
引っ掛け、まあ、っ掛けだけどねこれね、
そうだよ、
うん、
クリケットな、
そうそうそうそうそうそう、 あれもさ全然面白さ分かんないよね
全然分かんない、
あんなに、まあ、大石だってインドがやってるから
だけどね、
あれもさ、たまにテレビで深夜とか見んだけど全然面白くないんだよ、見てて、
あれ面白くないな、
ああいうのもさ広げりゃいいのにさ
な、
うん、
まあそんな剣道のね、はいはい、話もいいんですけども、うん、
はい、
まあそっか、今日は子供の日が近いということで、あ、
うん、
もう明日が本当子供の日なんじゃん、もう明けて今子供の5月5日じゃん、
あ、そうなのよ、明けてなのよ、たまたま本当そう、う
ん、ね、
うん、
そんな中、
はいはい、
どうなのよ、なんか今週はだからあれがあったね、あ、はいはい、シアターマーキュリー新宿のこけら落としライブ出たね、
あれってそんな最近の話だったんだ、
先週の金曜日だね、
そうだね、
そう、早めに入って、
はい、
また楽屋に、ネタ作ったけど、
ね、はい、
多分何分ぐらいするんだろうな、
うん、時間とかそういうのは、ね、気にしなかったから分かんないけど、どれぐらいしたんだろうね、
これテレビでやるときはさ、ちゃんと尺が決まってるわけ、
6分 5分とか
だっけ、そう、大体5分ぐらいでお願いしますって言われて、でもほら直前作ってるから全然できなくて、うん、な、ね、
そうです、結構伸びちゃう、
ね、生放送だっつってんのに7、8分やったり、
そうそうそう、うん、
だってちょっと怒られたり、ね、まとまってないからネタが、
うん、
で今回は特にまたライブだし、
うん、
ライブってそういうね、いいじゃない、なんか
まあまあね、
あんまり規制がないからね、うん、はいはい、だから、うん、多分15分ぐらいやってたのかな、どれぐらいやってたのかな、
やってたのかな、
長かったと思う、やっぱりちょっと、
うんうん、
こんな感じでこんな感じでっていうネタ忘れちゃってるからね、はいはいはいはい、
まあでも新鮮だったね、あのキャパがね、
あのね、懐かしいの、
ね、
130人っていうのは
ちっちゃくてさ、
本当に若手の時に立つライブの、
う
ん、
そうそう、
まあ、キャパなのよね、うん、だから一番こういいんだけどね、
うん、いい、
うん、
あれはいいわ。
お客さん、本当後ろのお客さん、一番後ろのお客さんと喋れるような感じのサイズだから、
そうそうそう、う
ん、まあ楽しいんだよね。
ね、うん、あれは良かったな。
でまあ、うん、あの袖で待ってる感じとかね、懐かしかったね。
そうね、袖で俺も見てたな、うん、今回、うん、なんか見か、うん、いいわあれは、
うんうん。あれ良かったよ。ラジオネームあの時の雪だるま。4月28日金曜日、うん、シアターマーキュリー新宿にオープニングワンマンスライブを見に行きました。生おぎやはぎさんの生漫才、うん、生 MC 最高でした、うん、他の芸人さんもとても面白かったです、うん、ゴールデンウィークに予定が一つもないクソガールにいい思い出をありがとうございました。お、ちゃんとアクスタ持って、
あ、登場してんじゃん、行ってんじゃん、
ね、
シアターマーキュリーに、
うん、あれはね、
嬉しいね。
いい劇場ですよ、
うん、
新宿の丸井の
劇場ですけども、大体130人ぐらいのキャパの劇場ってさ、もう古くてさ、なんつうんだろう、汚いっていうか小さい、 ね、なんかごちゃごちゃした感じなんだけど、ああいう綺麗で130人って珍しいじゃん、うん、だからすごいいいんだ。あの席もちゃんとこう階段になっててさ、
うん、
あの見やすいし、後ろでも
そうね、
あれは、うん、本当にいい劇場だったなと思って、
なかなかのもんでしたね、
いいですよ。これがさ、ワンマンスってことはもう今日もやってるってことなんだよね、これね。
そっか、1ヶ月間は
ずっとやってんだよね、
あのいろんな多分芸人さん出て、
うん、
だってラインナップ書いてあるやつバーって見たけど、 何日か忘れたけど、山田邦子って書いてあったからね。
あら、
邦ちゃん出んの、
邦ちゃん出んの、すごいね。
バスガイドネタやってくれるのかな。
あ、やるでしょ。
ね、え、
一番長い指は中指ですみたいでしょ、
右手に見えますでしょ、
見えます、
そう、右手に見えます、一番長い指は中指でございますっていう、
ね、なんかあの時バスガイドといったらクニちゃんじゃん、
だよ、
元祖なのかな、もしかしたら。ああいうのって、
まあ、まあ、
バスガイドネタってなんだろうな。
クニちゃんって何、バスガイドなんだっけ元、
まあ、顔からしたらバスガイドじゃない、
あの顔、あの顔バスガイドの顔とかないんだよ別に、
ぽいでしょ、でも格好とか、
あ、
でも多分バスガイド、
違う、バスガイドの格好をよく見てたからよ俺たち、あのクニちゃん
も、まあまあクニちゃんもね、いや俺バスガイドだと思うよ、あの顔、そうだ絶対、顔でわかるよ喋り方、
確かに、あ、元バスガイドなのかな、下手すりゃそうかもな、
じゃないとあのネタ出てこないよあの当時
で絶対、バスガイドさんって、
うん、
まあもちろん乗ったことない人は分かんないと思うけど、いろいろまあ観光のスポットとかで説明してくれる人なんだよね、うん、
はいはいはい、
であとお箱でなんか歌とかも持ってんのよ、で、うん、やっぱりちょっとエンターテイナーなのよ、軽い、
すごいんだよね、
だネタっぽいの持ってんだよね、
たくさん持ってんだよ、
ちょっと笑わしたりするんだよね、
そうそうそう、う
ん、だからそっからなんじゃない、もしかしたら、
うん、ねえ、なんかそんな感じがするよ。
か、クニちゃんが笑わしたからバスガイドさんも笑わせるようになったのか。
もしかしたらどっちか分かんないね。
分かんないね。
そうだ。
クニちゃんバスガイド。
いや、見たところそういう秘術は一つもない。
ないんだ。じゃあやっぱバスガイドのイメージが強いんだな。
ああ、でも絶対クニちゃんから、うん、じゃあバスガイドのあのネタはじゃあ、
うん、
浸透してたと思うね。
そうだな。
バスガイドは別にあんなに面白くする必要ないのにさ、
うん、
面白いもんね今ね、もうね。
確かに。
うん。
これもだから調べたら、
はい、
あれよ、今いろんな芸人さんが出てるから、
うんうん、
これ調べて好きなほら芸人さん出てたりしたら、うん、行くと行ったことない人はあの距離でこう芸人のネタ見ると、そうそう、まあやっぱり今回出たのみんな受けてたよね、
みんな面白いんだもん、
やっぱりまあそれなりにみんな実力者が、
う
ん、
はいはいはい、
若手でみんなテレビとかもほとんど出たことないような人でもまあやっぱりね、うん、ライブ出てそこそこ、
うん、
まあ、盛り上げることのできる芸人っていうのは生で見るとびっくりするぐらい面白かった。
いや面白いんだよね、なんでこの人が出れないのってぐらい、
私びっくりしたもんな、うん、初めて見に行った時、
そうだよ、
テレビに一回も出てないような芸人がこんな面白いのが
なんだよ、
うじゃうじゃいんのかと、
テレビより面白いやつらがいるじゃねえかって思ってた、
すごい世界だったんだな、おいってな、
そうそう、
お笑い初めて見たけど、
そう、
これやばいなっつってな、
そうだよ、いやマジでカルチャーショックだったよ1日目なんてね、あれはびっくりしたよもう、うん、
こんなテレビ出てない人たちが面白いんじゃこれ売れるって大変なんだなって思ったのによくやめなかったよな、
うんうん、ほんと、うん、なんだかね、
こけら落としっつってね、
はいはい、
最初のまあライブってい
うか、はいはい、
舞台のね、
はい、
ことこけら落としっていうじゃん、
はい、
でこけら落としって俺もさ書いといたんだよ、
書いといた、
スマホに、
こけら落としってなんで、うん、あこの日はこけら落としですよって、
この日はこけら落としだよって、あちゃんと、ね、そうそう、こけらってさ、あれ柿
漢字がさ
柿に似てんですけど、
似てんだけど
実は違う、
違うの、
はい、
なんか柿っていう字が出てきてさ、
あれ木にあ市、 市役所の市、
市役所の市に見えるんですけど、
あ違うんだっけ、
違うね、木偏に市役所の市に見えるじゃん、うん、あれはスマホの変換だと柿にしか見えないよ、
あの棒、うん、一直線なんです、
何が
市じゃなくて
一直線ってどういうこと、木偏は木偏でいいんだよね、
木偏でしょ、で待って木偏で
柿だと横に市がある、
ああ
一直線、
それが
一直線、ああ天上が鍋
巾着
面じゃなくて
巾着の
巾着か
金
柿、
あぽい、
こう柿なんこれなんだ、こけらって
似てるんですけどちょっと違うみたい
です、いやな何こけらって、まず
こけらでしょ、こけらだよ、だからこけらなんて
ね、あのこけら、
あのこけらだよね、
あの
うんこけら、
何なのこけらって、
こけらだよ、
何植物、
まあ言ったら植物よ、
木、
まあ言ったら木だ。もう言ったら木だよ。
木曜ジャンク。おぎやはぎのメガネビーキ。
ラジオネームハイライト。やっとリアタイで聞いてます。なるほど。うん、今日はね、明日休みだしね。はいはいはい、
そっか、
このゴールデンウィークでソロキャンプに行った45歳。
おお。ゴールデンウィークなんて行って、すげえ混んでんじゃないの。
キャンプに行くと何かしら落とします。なので必ず振り返ったり後ろ見ながら歩くのが最近癖になってます。そんな注意してても今回は5000円のチタンの箸の片方だけどこか行ってしまいました。落としたのか風で飛んだのかわからないんですが、何度も炊事場とテントを往復したりしました。また買えばいいのでお金で解決するなら仕方ないですよね。笑いと。キャンプってなくすんだ。
わかんないわ、
チタンの箸の片方、箸の片方なくすんだよ、ね、高いよ5000円の箸なんて、
ね、高い高い、それはちょっと悔やまれるな、
ラジオネームのりりんもんろう、小木脇さんはじめましてこんばんは、私は子供の頃からラジオは TBS っ子で大沢優里さんや A 六助さんのラジオをよく聞いてきました、今夜の募集メールのテーマを聞いて、今から20年ぐらい前の A さんの番組で同じことが話題になっていたことを思い出しました。
そうなんだ、
当時の A 六助さんの番組内で落成式などお祝い事に関しての言葉に落ちるという言葉をなぜ使うの、落ちるって縁起が悪くないのという話題になり、うん、A さんは、お祝い事でも使うの、命が誕生する時を産み落とすって言うでしょ、
なるほど、
って言っていたのをよく覚えています、落ちるという言葉も縁起がいい時にも使うんだなと感心したものでした、
なるほど、
いいメール来るね、
素晴らしいね、
やっぱ俺たちは A さんと同じ話題するんだな、やっぱ俺たちがなると、ね、ラジオネーム夜の憧れ、今付き合ってる彼女との初めての夜、うん
あら
暖かくなってきたと思いきや、いい、ね、その日は白い息が出る寒い夜だった、
うん、
ホテルに入りお互いシャワーを浴びた後、うんうん、ベッドに座ると自然と手が重なり合った、う
んはいはい、
冷えた体を温めようと、うん、そっと彼女を抱き寄せると彼女は少し頬を赤らめながら、
はい、
電気暗くしてほしいと言った、
言うよ、
うん、僕はそっとと部屋の照明を落とした、
いいよ、めちゃめちゃ、
いいですね、
木曜ジャンクジャンクジャンクジャンク木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ
ということでディレクターズカット版を聞き
いただきました、
うん、
まあ、今週ゴールデンウィーク真っ只中ということでね、はい、初めて、うん、生でリアタイで聞いてる人も多いんじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
確かにそうだね、
ねえ、
そういう、ね、メールもね何つか来てましたし、
来てたでしょ、
はい、
今日のメールテーマは落とすでしたね、
うんはい、
落とすというのは、
うん、
ねえあんまりねいい言葉じゃないですけどね、
はい、
落とすんですから、
うん、
なんですけども産み落とす、
うん、
生まれた時にね、
うんうん、
っていうしね、
それ A さんそれ A さんが言ってるんだよ、
ね、
なんで
昔ね
なんでそれ自分の言葉みたいなの言ってるの、
もう A さんのものは俺のものだ
ろ違う 姉さんね、姉さんね、素晴らしいわ、
うん、ラジオでもお取り寄せロバ。皆さんこんばんは。大学生になってからメイクをするようになりましたが、メイクの中で一番面倒くさいことはメイクを落とすことだと分かりました。
そうなの？
マスカラなど全然落ちない時があり、本当に面倒くさくてメイクを落とさず寝てしまう時があります。お肌にめちゃくちゃ悪いのでダメだなと落ち込みます。
なるほど。
いや、分かるよ。
塗るほど金も大変そうだけどね、メイクってね。こういう業界にいてもさ、女性の方がやっぱ1時間とか1時間半ぐらい前に入るじゃん。
入る。
ああいうのとか見てるとかわいそうだなってすごい思うんだよね。朝とかも早いし。
かわいそうだなと思うけど、うん、俺たちにはない喜びがあるんだよ。
らら
どんどん綺麗になってくっていう。
まあ確かに綺麗になってんだけど、で それでもそこでさ、うん、あそこでそこで落とせんのか。こういう業界の人たちの、例えばタレントさん女優さんってさ、うん、仕事終わったらそのメイクさんが落としてくれるんだ。あれってい
やー、落とさない人だってそしたらすっぴんでかいことになっちゃうから。
めちゃくちゃやべえか、あの顔
めちゃくちゃやばくはないよ。めちゃくちゃやばくはないよ。
自分で落とすの？部屋で？家で？
いや、帰るまで落とさないんじゃない？やっぱり帰りに会うもん。
もう大変だね、それだね。
うん、
またメイクさんって細かいからさ、うん、また落とすのも大変そう
ね。確かにメイクは、まあ料理と一緒だけどね、作って後片付けが大変なのと一緒で、
そうね、それはセットでだからな、
セットだから、ま、ね、でさ、毎日って考えるとすごいよね。
はあ、怖いね。
1週間に1回ならいいけど、毎日メイクしちゃ、1時間メイクしちゃ落として、メイクしちゃ落として、毎日やんだよ。
でそれでちょっとメイク落としてさ、夜さ、もう何時、まあ、夜遅くなってからさ、なんか電話でさ、今から声とか言う時もあるじゃない。
ああ、
なんか野蛮な男からの誘いとかね、ああ友達とかってさ、ああ俺とかも平気で言ってたしね、昔ね。もうい
いよ別にメイクなんかしなくて、
しなくて、うん、ね、さ、あんなひどい話だねそれね。
行くわけないよな。
もう行くわけない、
行くわけない。
いや、来いよ来いよってすげえ言ってたじゃん俺ら。
でもう一回してきてくれることがいるんだよね。
そう
だから、いい子たちだよ
って。いい子だったんだね。
超いい子だよ。
来た子ね。
来た子はすごい。
夜中によく呼び出せたよね、昔はね。
ね、
はあ、素晴らしいわ。
すごいよ、
うん、
ラジオネームバナザードアップショー。皆さんこんばんは。メールテーマの落とすですが、僕は独身の時マンションの4階から洗濯物を1階まで落としたことがあります、うん、その部屋の人は留守だったので4階に住んでいるものですが、洗濯物を落としてしまいました。申し訳ございませんが、上まで持ってきていただけませんかとメモを書いてポストに入れたら、うん、僕の部屋のドアノブに洗濯物を引っ掛けてくれてました、うん、本当に申し訳なかったです。
優しいね、うん、
よかった
ね。
確かに ね、あるよ。俺も落としたことあって、うんうん、取りに行ったことあるよ、うん、すいませんっつって。
お
う
お
う、うん、
そうだけ言ったのね。
うん、
確かに物によって恥ずかしい ね。
これどうするんだろうね、パンツ、女の人のパンツ、パンティ、これ逆で4階の部屋からさ、下の1階の人も落ちちゃってさ、
まあ、うちのじゃないって言い方だろうね。
え
だからもう行かないんだろうね、うん、
行きづらいです
よ、行きづらいよね、
怖いし、
ね、でもまだ1階しか、
ね、気に入ったやつだ、
そう、履いてない、うん、
高いやつ、
いわゆる勝負
下着、
下着だっけ、うん、と言われるおセットでさ、
いいね、
ブラジャーとパンツがセットでさ、うん、そのパンツだけ落としちゃったらさ、そりゃ拾いたいよ、
拾いたい、
うん、
ね、
拾いたい、
1階の人でも独身の男なの、
なんでだよ、
怖い、
なんでだよ、
ね、そこにパンツをね落としちゃった時にどうやって拾いに行ったらいいのか、
うん、ね、でもまあでも、
でも自分のだって言いたくないじゃん、
言わないよね、親のとかだよね、うん、老婆のおばあちゃんのパンツを落としちゃって、うん、ちょっとだからなんだろう、向こうもなんか嫌だなって気持ちにさせるような感じだ、おばあちゃんのパンツ、
あ、そっか、
落ちちゃってるんですけど、まあ、絶対自分嫌だもんな、自分だったら
そういう、まあ、友達のね、一緒に友達と住んでるんですけどとか、ちょっと余計な、とすごい余計なこと言ってるけどね、
とかね、
友達が恥ずかしいから取ってきてって言われたんで、
う
ん、
もう怪しいな、それはもう
とか、
嘘くさいもんね、
もう拾われるのも嫌でしょうね、
嫌だね、
そう、触られることが
嫌だ、そうなら自分で拾いたいですもんね、
そうそうそう、そうだな、絶対もう舐めてるしな、その拾ったやつがパンツ口の中に入れてる
だろ、舐めてる、入れて
一回入れてる気持ち悪い、下のやつ気持ち悪いな、
嫌だよ
誰なんだ
下にすんべきだな、これからは。
マジですか、パンティーマチですか。
パンティーマチよ。パンティーマチだよ、もう。あ、下っていいんだな。
そんなパンティーマチの102号室。
そうだ、言われて。
で、あそこまで有名なパンティーマチの102号室。
バレてんだ、マチが。
なぜかね、102号室にね、隣のね、上のね、304のね、人のね、斜めに落ちて102に吸い寄せられるのよね、って。ね、普通だったら102、なんか202、302の人の落ちてくるのはわかるんだけど、なぜかね、304のね、方のね、パンツまでね、102に行くのよね、あそこは本当に。
なんだろう、
よくパンティー町の102体。
町ってすげえな、持ってくるんだね。
来るの。
向こうから。
吸い寄せん。ラジオネームもこしん、皆さんこんばんは。痛風でクリニックに通ってるんですが、最近診察券を落とし、受付で新しい診察券を作ってもらった時、うん、手数料100円を取られました。なぜか腑に落ちない気持ちになりました、うん、お二人も診察券を落とさないようにご注意ください、うん、っていう話をさせていただきました
という話をね、まあ、100円ぐらい払うよ。
まあ一応手数料
ねえ、だってカードだってプラスチックのさ、
一応お金がね、買ってるわけだから、
買ってんだから払う、足らんわけない、
ま、100円もしないだとしても、
そうよ、いろんな手数料あんだもん、
まあ、でも分かるよ、手数料っていう名前のね、腑に落ちないものが世の中にはいっぱいあるから、なんだよこの手数料って、その手かかってねえだろっていうね、いっぱいあるけど、でもこれぐらいしょうがないと思う、俺は。ラジオネームカシム、皆さんこんばんは。最近落としたものですが、2週間ほど前に少し奮発して普段買わない高い日本酒を購入しました。玄関先で鍵を開けている時にビニール袋が裂けて酒瓶を落として割ってしまいました。玄関先が1週間ほど酒臭くなっちゃいました。
でもね、さて普段買わないものに限ってね、落とすよ ね、
やだね、
そういうのね、あるよな。
瓶を落とすってやだね、
めんどくさいじゃん、その後が、
ね、片付けもね、
ね、散らかるから。
うわ、飲みたかったろうな。
飲みたいだろうな、
うん。飲みたいよね。うん、ラジオネームハレヘリコ、小木さん、八木さん、小宗さん、こんばんは。最近落ちてきたのは顔のお肉と皮膚です。うん、今年31になるんですが、顔のたるみが気になりだしました、うん。仕事で疲れた日は重力に負けてほうれい線が濃くなったように感じます。うん、涙、うん。今年こそ美容医療に挑戦してみたいです。うん、シワもシミもたるみも怖くて老けたくないですね、うん、31歳の女子、
うん、まだ
まだ、ね、まだ、あ、まだ若いよ。
でも女子はやっぱり、男はね気にしないけど、うん、女の人は、でもこの男は気にしないでけどねなんて言ってるのも、うん、おじさんの考え方で、やっぱ韓国の男の人なんかめちゃくちゃ美意識高いから気にしてんだろうね、うん、
気にしたりね、うん、気にしたりしてさ、日本人もまあ増えてきてますけど、
男の人もそうですもんね、もうね、
もうね、
誰だっけ、このままおでこにあれ打とうかなっつって、あ、言ってた人いたな、やっぱり30何歳40ぐらいかな、
うん、
おでこのシワが気になるっつって、
ああ、
なんか
ヒアルロンさん、
そう、ヒアルロンさん打って、
上田さん、
あ、
上田さん
上田さん打てよな、あの人
打てよ、
打つべきで、
なんで打たねえんだよ
な
打ったら面白いの、絶対あれがシワなくなった
ら、やっぱあれは今は、整形、あれはもう整形とは言わないから、
もうね、
そう、あれはもう化粧水塗ってるのと一緒だし、そうそう、あれはもう男も気になったところにはな、1年間ぐらい持つんだっけ、
半年、うん、
半年から
分かんない、
もうあれはもう主流だってよ、主流
そうそう、ね、消えていくものだからね、結局ね、だからまあまあやっていいと思うんだけど、全然
そう、
うん、
整形をね、
うん、
でももうまだ整形っては整形してる、わ、これさ整形顔だとかって思っちゃうけど、
うん、
あと10年もするとそういう感覚すらなくなってんだろうな、俺たち自身が。
そうなのかな、
あまりにもだからそういう顔が多すぎて、
あ、もう周りがね、
やっぱまださ、まあ、特殊っていうか、うん、わ、この人結構いじっちゃったなっていう顔の人って、うんうん、言ったってまあ100人に1人とか、
まあね、まあ、
そんなレベルだとするよね、うん、それがさ、やっぱりもう3人か4人に1人ぐらいそういう顔になってきた場合、いちいちも思わなくなるじゃん。
まあ思わないね、
うん、
確かにね、
ね、
本当に いや、あれは意味わかんないよね。この自然風、自然体っていうかさ、ナチュラルな整形あるじゃん、うん、整形してんのにさ、すげえ
上手い人いるね。上手い人いる。
気づかないやつ、
あ、いる。
あ、何の差なんだろうね、バレバレのやつと。こいつもう
腕
だけなのかな、ね、あれって。
あとやっぱその人の
何あれ、完全にバレてんじゃんって。
感覚がちゃんと持ってる人、
持ってるのかな。
やっぱどうしてもやりすぎちゃうらしいのよ、結局は。まあね、自分の顔だからすっごい見てるじゃない、うん、だからもう、いや、そんよくだ、前髪と一緒よ。前髪すごいいじってるけど、ね、3人から見たらもうその前髪、さっきちょっといじってる方が今全く一緒だよと思うんだけど、やっぱ自分の顔だからすっごい見てるから、ちょっとしたとこでも気になっちゃって、うんうん、でどんどんどんどんやっぱいじっちゃうから、人が見る顔と自分の見る顔違うんだよね。
うんうん、そうだろうね。
自分の中で変じゃないのよ、
うん、あれだ、気づいてないんだろうね。それをいかに
客観視できるか。俺が歯をさ、うん、ホワイトニングねした時に、やっぱりその歯医者さんもいい歯医者さんなんだけど、やっぱ俺はさ、これ真っ白にされるのが嫌だから、
うん、
ホワイトニングなんだけど、これぐらいの色だあんのよ、1から10ぐらいまで、はい、どれぐらいの色にするかっつって、うん、でやっぱり推奨してくるのも自然な色なわけ、
はいはい、
で俺も、あ、そうね、これか、うん、この辺かな、なんて、さすが八木さん分かってますねとか、うん、芸能人の人とかって結構真っ白に、はい、したがる人多いんだけど、八木さんはさすがちゃんとちょうどいいところ選べますねとかって、
う
ん、褒められるんだよ、
はいはいはいはい、
その感覚だと思うんだよ俺、整形も、ね、
整形か、
これはやりすぎかなとか、
うん、うん、そうなんだよな、うん、ナチュラルだったら絶対いいのになと思う。
だから、うん、よく上手い人がいるっていうね。
ね、
うん、でもやっぱり芸能人でもやっぱ60代とかで美人な人はやってないわけがないんだって、
うん、だろうね。
そうなんだけど、やっぱりそれがうまい、
うまい人いるもん
ね、デビュー人がね。
あ、
その人はうまいわねって言うんでしょ。
確かに言ってたわ、
うん、ね、
うん、失礼した、
全然わかんないって。
うん、
でも辻褄合わないんだって、やっぱりそんなわけがないんだって、うん、60代とかでそんな若いことが普通はありえないから、
う
ん、
そう
ね、
うん、ね、
整形も、
うん、
この時整形なんて言ってるのはもう、
まあまあ、
時代も、
う
ん、
そうよ、
普通実際になりましたよね。
すごいるからもう
昔から考えればね。
ね、
そうよ、
相当違いますよね。
全然違う、
違うよ、
もう、うん、
まあそういうことで、
はい、
いいんじゃないんですか。
いいんじゃないんですか、誰で言ってるんだ
よ。いや、なんかさ、
うん、
この前まで俺ずっと風邪ひいててさ、で、黄砂か、うん、
黄砂ね、黄砂か、ね、まあ、花粉が黄砂で、
風邪かどっちか
ってみたいなね、うん、
でもまた調子悪いんだよね、うん、今、今日。
いや、やばいよね、
また黄砂、
また黄砂、黄砂なんてないんじゃないの、うん、俺の方はもう花粉とかもうなくなったよ、
うん、俺も花粉の薬ついにやめた
ね、
飲まない
の、何日か前に終わったよね、あれね。
そう、5月になったからもういいやと思って、うん、飲まないくて、もうあれはない、そうそう、あの花粉症は。
じゃあやばいじゃん、もうその席、ね、
風も流行
った、黄砂もなくなった、あ、でもなくなったのか、
多分ないんじゃない、
じゃあ風かな、うん、
助けて
ください、じゃあちょっと来週はいるかどうか分かりませんが、
はいはい、
今日のところはお開きとさせていただきます、
はい、
一応ね、毎週木曜深夜1時からこれ生放送でやってますから聞いちゃってくださいよ、はい、さよなら、
さよなら。 TBS ポッドキャ
スト、あなたの平成間違ってます、平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。